辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2。イエーイ。いやー、いよいよ第10回になりましたね。
はい、
アクセシビリティポッドキャスト、本日もお届けしてまいりたいと思います。
はい、
私は三重リンクスの辻ちゃんこと辻勝俊です。
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いやー、あれね、2月に入って街はすっかり、はい、バレンタインムード一色って感じだね。
ああ、そうですよ ね。あのバレンタインっていうと、
うん、
チョコ募集中なんですよ僕。あの大好きなんで。
スイちゃん、
はい、
スイちゃん、
はい、
チョコ募集中
はい
まだチョコ食べるの。
はい、
でそんなことさ、ポッドキャスト言っちゃったらまずいんじゃないの。
は
い、
え、
奥さんにバレちゃうよ。
いやいやいや、バレンタインデーだけにバレンタイン、
九州弁、
はい、あ、僕長崎出身なんで。
ありがとうございます。さあ、そういうわけでございましてですね、今日は私がメインでお届けしてまいります。
はい、今回は内容を前編と後編に分けてお送りいたします。まずは、制作者向けのテクニックをご紹介して、そして今回アクセシビリティポッドキャストの新コーナー、
はい、
リスナーズボイスもお届けいたしますので、
はい、
最後まで楽しんでいただきたいと思います。
では制作者向けテクニックから参りましょう。
はい、
CSS を今日は取り上げたいと思います。
カスケーディングスタイルシートですね。
そうです。
はい、
CSS というとですね、アクセシビリティのガイドライン、例えば JIS の X8341-3 では、5-2-B にですね、まあ、見た目の表現に関するものはスタイルシートを使って指定しましょうというのと、それからスタイルシートをオフにした時でも情報の閲覧とか、機能の操作に支障がないようにしましょうというガイドラインがあったりするわけなんですが、
はい、
CSS というとですね、やっぱりよく聞かれるのが、画面見てるユーザーには必要ないから表示したくない、だけど、音声読み上げ聞いてるユーザーには補足してあげたい情報があるという時にスタイルシートを使えないかというのがあってですね、よく使われるものといえば辻ちゃん、
ディスプレイノンですよね。
その通り。
はい、
でこのディスプレイノンなんですけれども、ちょっとこれ気をつけないといけないんですね。
ああ、そうですよね。
で、実は音声読み上げ聞いてるユーザーのために補足したい情報をなんですけれども、実は音声ブラウザとかスクリーンリーダーによってちょっとこう読み上げの対応が違っているというような、ところがありまして、
はい、
この辺をですね、今回、辻ちゃんがテストファイルで実際に日本の主要なスクリーンリーダー、それから音声ブラウザーについて検証してきてくれたと。
やりましたよ、今朝までかかって。
お疲れちゃん。
ありがとうございます。
で、実際にどの辺のスクリーンリーダー、音声ブラウザー使って検証してくれたんですか？
はい。元々の英語版の検証結果っていうのが公開されてたんですけど、
うん、
それにさらに加えまして、
うん、
まず音声ブラウザでは、
うん、
ホームページリーダー、
うん、
それからボイスサーフィン、
うん、
AI ブラウザ、
うん、
そしてネットリーダーですね。
はい、
スクリーンリーダーでは、
うん、
PC トーカー、
うん、
フォーカストーク、
うん、
NVDA、ジョーズの検証を行いました。
はい、で、結果から言うとですね、このディスプレイノンというやつはですね、多くの読み上げソフトでは、読み上げられると。
はい、
読み上げられないものとしては、まず、ホームページリーダーのバージョン 3.01 と 3.02。
あ、そうなんですね。ね、
あと、スクリーンリーダーで、ジョーズと、それから NVDA。この、はい、3つ、まあ、ホームページリーダーバージョン2つなんで4つかな。
はい、
これだと、ディスプレイノンは読み上げないと。で、それ以外のものは、はい、読み上げてくれるという結果が出ましたと。
はい、
で、同じように、ディスプレイノンに似たやつで、ビジビリティヒドゥンっていうのがありますけれども、
はい、
これも、全く同じ結果が出ましたということで、まあ、本来目的としては音声読み上げ聞いてるユーザーだけに聞いてもらいたい補足の情報なんですけれども、
はい、
JAWS、それから、ホームページリーダーの 3.01 と 3.02、 あとまあ NVDA ですね、
はい、
まあ、NVDA はまだ、実際使っているユーザーはほとんどいないと思うんですけども、
そうですね、
そのホームページリーダーの 3.01 と 3.02、 この間 の調査結果でも一番利用者数が多かった、
そうですよね、
音声ブラウザーで、実は 3.04 っていうのが最新バージョンで、 3.04 だと読み上げるようになってるんですけれども、
はい、
3.01 と 3.02 が読み上げないと いうのがちょっとこう肝でしてですね。
うん、
で、実際にユーザーの声を聞いてると、最新版 3.04 なんですけれども、ちょっとやや不安定なところがあるためにですね、
うん、
ほとんどの人は 3.01 あるいは 3.02 のまま使用しているという実態があります。
バージョンアップ価格っていうのがなかったんですよね、3.04 って。
ああ、なるほどね。
その辺もやっぱり、こう、影響してるかもですね。
うん。なので、実際にですね、日本のユーザーに、聞いてもらうためには、ディスプレイノンとかビジビティヒドゥンを使うのはあまり方法としてはよろしくないと、
うん、
いうことが言えると思うんですけども、
はい。
じゃあどうすればいいかっていうことなんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、オフレフト、
うん、
という、テクニックがありまして、まあ、これは、CSS を使ってですね、その画面には表示させたくない情報、表示しなくていい情報を画面の外に位置を指定するというやつなんですけども、
はい、
これを使うとですね、JAWS もホームページリーダーも、あとそれの他の、日本のスクリーンリーダー、音声ブラウザー、どれもこうきちんと読んでくれると、
はい、
こういうことで、音声読み上げ聞いてるユーザーには補足したいんだけれども、画面には表示しなくてもいい情報っていうのがもしあった場合にはですね、ディスプレイノンとかビジビティヒドゥンではなくてオフレストを使いましょうと、
はい、
いうのが今回の、辻ちゃんの検証結果から分かったと。
そうですね。
ということですね。
はい。そういえば上ちゃん、
うん、
CSS といえばですね、
うん、
僕ちょっと昔から気になってることがありまして、
うん、
あの夜も眠れずに昼寝して、ご飯も食えずにパン食べて、ずっと考えてたんですけど。
ご飯は食べずにパン食べる。結局食べてんじゃん、辻ちゃん。
おそらくディスプレイノンとか、オフレフトとか使ってるんだと思うんですけど、
うん、
CSS 非対応のブラウザのためのメッセージってあるんですよ。
たまにあるね。
はい。
なんか現在、お使いのブラウザーはスタイルシート非対応のブラウザーのため、
そうそうそうそうそう、
どうたらこうたらっていう、
はいはい、
う
ん
う
んうん、あのメッセージってこう誰に向けたものなのかなって思って、
うん、
こう、いや、あれをスクリーンリーダーのユーザーが聞くと、自分が使ってるブラウザーって非対応なんだってこう不安に思うだけじゃないかなって思うんですよ。う
ん、結構あれだよね、いろんな銀行とか。病院とか、
ああ、ありますね。
メーカーとか、いろんなサイトで結構最近。
そうそうそう。これ検索するといっぱい出てくるんですよ。
うん。
はい。
きっとあれだろうね、テーブルレイアウトから CSS レイアウトに移った時に、
うん、
古いバージョンのブラウザーとかだと、スタイルシートがかからずに、こうレイアウトが崩れたような感じに見えたりとかしたわけじゃない。
ああ、はい。
だその時に、こう、その説明としてこういう文章を入れたのかなっていう。まあそういう事情もあるんだと思うんだけど。
確かに。ま
あでもね、スタイルシートっていう言葉自体多分一般の人は、
あまりね。
何のこっちゃっていうね。だから、もしこういう文章を入れるんだとしたら、例えば、スタイルシートについて簡単に説明しているページを用意しておいて、そこでこうブラウザの設定でスタイルシートをオンにする方法だとか、
はい、
スタイルシートに対応しているブラウザとそのバージョンとか、なんかそういうこう、スタイルシートに関する情報を提供しているページのリンクぐらいはなんか提供してあげた方がいいんじゃないかな。
そうですね。
で、これって昔よくあったフレーム対応のブラウザでご覧くださいとか、
はいはいはいはい、
JavaScript 非対応ですとか、あの不親切なメッセージと変わんなくなっちゃうもんね。
う
ん、
そうですね、うん。結構多いんで、こう、制作者の方には気をつけていただきたいなって思ってます。
はい。
はい。
ということですね、まあ、CSS 使う場合にはですね、こういうところにも気をつけて、使わないといけないということで、CSS のテクニックについてちょっとお話をしました。
アクセシビリティポッドキャスト前編、ウェブ制作者の方向けのテクニックいかがでしたでしょうか。後半のリスナーズボイスもどうぞお楽しみください。それでは
アディオス、アミーゴス。